朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
今回は前回の続きからお送りします。
もう一個聞いていいですか？
はい。
あの、国葬があったじゃないですか。
はいはい。
あれどう思いました？
いやー、だから結構岸田さんって判断早いんですよね。あの衆院解散も、マスとかその週刊誌も、あの岸田さんが思ってる、あの岸田さんが判断した時期よりもうちょっと後を解散想定したけど、割と解散の判断も早かったし、それは党内でももう解散するんだってびっくりされてて、あの国葬の判断は確か6日だったかな。
早かったですね。
ですよね。だから早い、まあ早いことでいいことも、まあ衆院解散の場合はあったのかもしれないんですけど、国葬に関してはもっと熟慮がいりましたよね。あれがもうちょっとで、まさかこんなにこの国葬をしたことで、あのその後ずるずると支持率がまあ今に至る 30% 切ってくみたいな、ここに至るとは夢彼も思ってなかっただろうなってのはよくわかるし、途中でなんか中東アフリカ訪問をあのコロナ感染したってやめますって言った時があったんですけど、その時も内々で言うとかなり精神的に追い込まれてる、あのここまでだから国葬判断があの世論の批判を浴びると思わなかったと。だからそこは熟慮が足りなかったし、ただこれはもうチーム岸田というね、まあ、岸田さんが早く判断したくても、例えば歴代のその吉田さん、あの吉田国葬の時どういうふうに、あの佐藤さんの時どういうふうにやろうとしてどうだったのかとかね、うん、吉田さんの時は与野党で合議してこれ最後の国葬にしようって言ってたのに、その時もう一回佐藤さんでやろうとして、でも三権の長の理解がいるっていうね、当時の国吉、法制局長官のアドバイスがあったとかね、多分ちょっと歴史をたぐればですよ、これ簡単には閣議決定で決められないなって、ちょっとまあ誰かが知恵つけてくれればってなった。でもそれを多分知恵をつけてくれる懐刀みたいのが、まあ、ある種あのスマートな官僚が結構みんな側近に島田隆さん含めているんですけど、それがやっぱり ないのかなっていうかね。だからもっと熟慮を重ねなければいけなかった場で、まあ、かなり早くに判断をしすぎてしまったと思うんですけど、
僕の問題意識はですね、
違うんですか、
はい、いや国葬自体には僕はあんまり興味がないんです。
そうそう、
それでね、ニュースバリューをどう考えるかってことなんですよ。翌日のね、長官の紙面をね、ここにね、あるんですか。見出しの大きさ、一番大きかったところどこだと思います？
国葬の決定みたいな、
いや違います、国葬を行ったっていうことですね。
だから
行った翌日の朝刊はもう各紙もちろんね、国葬について大きく取り上げてるんですが、見出しの大きさってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、横見出し縦見出しあるいは何段か、どこが一番大きかったと思います？
読売さんとかじゃないんですか？
違います。ヒント、
産経
新聞ですね、
そっか、それそっか、
安倍晋三元首相国葬、これはまあ横見出しなんですが、まず縦より横の方が大きいニュース価値、
肩がないんですね、2番手がない。
そうですね、もう一個肩がない新聞があるんだけど知ってます？東京新聞です。
あ、うちだったか。
はい、ここにありますけれどもね、
そこはもうすっかり忘れてる。
賛否の中、安倍氏国葬、
賛否
工作の中ですね、失礼しました。はい、で横カットでぶち抜き全面に見出しを取ってる、まあ産経さんの方がでかいんですけど、のは2紙だけです。朝日新聞はですね、横カットですが肩がありますね、だからまあこれだけで朝刊の一面を作っているわけではない。
ないんだ
と。同じのが実は読売ですね、
はい、2次3度目逮捕ね。あ、そうだ、その日に3度目逮捕した。
そしてですね、まあ、毎日さんも多分それに準じた感じだったと思うんですけど、全然違うところが1個ある。日経、
お、日経がもう2
番手、頭ではない肩なんですよ。僕ね、僕のセンスからすると日経のニュースバリューが僕には一番しっくりきますね。でこれは御社もそうだし、そうですね、朝日新聞がまさにそうなんだが、分断という言葉をものすごく強調してるんですよ、ね、あの朝日新聞を見ましょう、ね、分断に責任、首相は行動と書いてあるとか、はい、まあこれは要するに賛否が分かれてたっていうことを取ってるわけですよ ね、かなりこれに関しては意見が分かれていて、どちらかというと反対の方が多かったというような流れがあって、それを受けているわけなんですが、
それが疑問でしたか。
あのね、いや、まあ、賛否はそれは分かりますよね、なんですけれども、そもそも国葬ってそんな あの全国民に関わる大ニュースなのかなっていう、それはね、うん、自民党の人にとってはすごく大事な葬儀だと思うんですよ、うんうん、安倍派の人にとってはすごく大事だと思うんです、うんうんうん、国民にどれほど関係あるのかな、まあ、もちろん税金使われてるとかそういう話はあるのは分かるんですけれども、うんうんうん、まあ、あらゆるその、ね、国がやったり自治体がやることには税金は使われてますからね、うんうんうん、まあ、学的に言うと大きい額だが、うん、めちゃ大きいとはその国の取材とかをしてたら思わないぐらいの予算でしかないんですよね、うんうんうん、でその分断と言いますけれども、うんうん、別に本当はみんな何とも思ってないんだけれども、うん、賛成ですか反対ですかって聞かれたらどっちか答えなきゃいけないからどっちかになってるだけなんじゃないの。
あ、いやだから国葬というその儀式自体がそもそもその戦前から引き継がれてきたようなものがあって、そもそも今の民主主義的な制度に、うん、あの合うのかっていうそもそも論から始まってるのかなとは思うんですね。で、その、うん、いや国葬儀だからと、内閣設置法4条による国葬 儀式、内閣が決められる儀式だからいいんだって言いますけど、結果的にね、あのだから批判があったので、文科省からその、各教育委員会等々にあのこういう国葬が実施されますみたいな通知さえ今回は出されなかった、
はいはい、
それでも弔意を示そうと言って、うん、まあ、反旗を掲げた自治体なんかもたくさん出てくるので、はい、まあ、これは弔意の強制的なものにつながるんじゃないか、そうすると国民 の、 その内心の自由みたいなものにしに、まあ、しを侵害するんじゃないかとかです。だから法的に考えてもなんかそれを国葬儀式だから、ね、内閣設置法の4条で済まされるんだっていうこともだってこれやはりにもしあの、まあ、国葬儀というよりもむしろこれはもう国葬というあのみんな国葬儀なんてわざわざ言いませんですよね。私たちの市民の受け止めはやっぱり安倍さんがこういう、非業の死を遂げてそれに対して今までありがとうとね、国民みんなでこう弔うとその一つの大きなこう国葬っていうものを国のその大きな国会での審議ももしくはその設置法4条ではなくね、しっかりした法的根拠もなくやれるのかと。でかつての議論を見たら見送ってきてるわけですよ。それはやっぱりその国葬自体が今の民主主義っていう社会の中にはそぐわないんじゃないかっていう。だからこれね、そんな簡単にあの、うん、国葬自体が問題ないんじゃないかなっていうのは私からするとだって影響全国に与えた影響、あの私当日その現場取材行きましたけど、まあ、いろんな方があの地方からやっぱり自費でねお金あのかけて集まってきて、やはりあの、うん、安倍さんありがとうみたいな、まあ、それは安倍さんに対する感謝の思いを持つ方たちもいるから、その方たちがみんなが集う。で、まあ、本来はじゃあ岸田さんの意図何だったのかって振り返ると、別に安倍さんのためじゃないんですよね、うん、安倍派をやっぱりまとめ上げたいし、弔問、
ね、
はい、外交したかった、これに尽きる、
ね、
だけど結局まあ報道出てるように、うん、G7 の先進国の首脳誰一人、まあ、来ませんでした。
そうですね。
で、まあ、エリザベス国葬みたいなものがもっとこう、ね、大々的に世界でも取り上げられて、うん、で結局だったらあのかつてやった内閣と自民党の合同葬、その時クリントンとかね歴代中国の、トップが来たりとかっていう、そのかつての内閣自民党合同葬よりも来る人のこういわゆるその核から言えばね、今回の方が全然ダメだったんじゃないかとかね。だからなんであえて内閣自民党合同葬にしなかったのか、だ国葬が歴史的にどういう意義づけでどういう歴史の中で行われてきたのかっていう、そこをやっぱりしっかり紐、うんうん、解かないと、だ私自身はやっぱりこれはやるべきではなかった、内閣自民党合同葬というところにとどまるべきだったと。そうすればもっと多くの人が ある種のさ、なんていうかな、安倍さんへの弔いっていう思いをね示せたのかなと思うんですよね。
望月さんの言うことは全部同意、
うん、同意なんだ
けど、でその上で、でも僕が望月さんと多分意見が違うところは、いやこれってね、うん、元首相の国葬であるっていうこと、あるいは岸田首相が決めたことであるっていうことで、うん、葛藤なく一面トップにしてませんかっていうところです。
あ、そう、まあ、我が社とか
さっきのね、アメとムチの話じゃないですけれども、うんうんうん、結局首相のネタだっていうことで、うん、なんとなくこうしたもんだで、うん、一面トップにしてないのかな。僕から見ると反対派も賛成派もやはりこの国葬という問題で捕らまえられているという点では一緒に見えて、うんうん、 それが表現されたのが、うん、産経さんと東京新聞さんという左右の両巨頭がですね、うん、同じ扱いの見出しを作ってるってことなんじゃないか、
そうですよ、まあ、見出しは若干違うところがありますけ ど、
そうそう大きさがで、うん、朝日と読むよりも同じぐらいのサイズってもなんか非常に視察的だと思うんですよ、うん、
なるほどね、
そう、
あのただ東京新聞の場合はやっぱり一貫して反対だったんで、うん、常に国葬問題については一面トップであの世論調査の結果とかですね批判を含めてあのその時期ずっと書いてるんですよね、いろんな記者さんが。でだからこれは別にあのなんていうかな国葬万歳の一面トップではないわけですね。やっぱり この民主主義っていう戦後あの今新たな憲法ができて民主主義っていうものを作っていく中で、うん、このタイミングで記者さんがやっぱ国葬というものを開いてしまったんでそれを取り消すこともできなかったってことの、まあ、問題っていう意識だとは思うんだけど、で一方で多分産経さんからすると
全然違いますよね、全く違
う、ね、だからちょっと同じ一面だからといってなんていうかその意味合いっていうのはあのうちはかなりねあのうちのトップの意識もあったのかもしれませんけど現場の記者さんも含めてかなり国葬反対 特にデモですね、あの市民のデモっていうのは結構早い段階からあってそれを日々結構取り上げてたんですね、
うん、
であの例えば他の新聞なんかでは批判はしてるけどデモが取り上げられないおかしいんじゃないかみたいな声があったんだけどこれ、うんうん、まあ、びっくりしたのがだんだん、国葬反対が 60% 超えた時に、おはようニュースじゃないな、ニュースセブンNHK ニュース7ニュース9で国葬反対デモなんかも取り上げられるようになったと。
ああ、なるほどね。
結局ね、あの、そういう空気が変わってきました。だからこれはやっぱりね、あの、この後に本当にじゃあまた国葬がないかっていうと、うん、今回その閣議決定でね、国葬儀といって作る、やれる前例を作ってしまったので、その今後のその歴史を含めて、やはりこれが問題だっていうことを多分我が社会からすると説明したかったし産経さんからするとやっぱりやるべきだったという一面だったとは思うんですけどね。ただ多分神田さんからすれば
いやなんかこれって軽視されることが一番辛いんじゃないかなと思って
ああそうですね、ああ逆に言えばね
なんかいやそれを思ったのがその国葬に反対してる人もいろんな人がいてもちろんリベラルな人たちもいるんだが、なんかそのね日本愛国党みたいな人たち、うん、第一党か、うんうん、だからあの桜井さんって言いますよね、有名な人、ね、
はいはい、桜井誠さんですか、
そうそうそう、はいはい、とかは国葬反対なんですよね。
ああの方
なぜならやっぱ安倍政権っていうのは生ぬるいからなんですよ、うん、そうでね、別にそれを一緒くたにするつもりは僕は全くないんだけれどもなんかそれ以前の問題として、うん、僕は本当あの新聞社に今必要な DX、うんうん、デジタルトランスフォーメーションって、うんこれまでニュースとしてこう報道してきたものが本当にニュースなのかをゼロから問い直すっていうデジタルトランスフォーメーションなんじゃないかなと思うんですよ。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き、
うん、だってさ、うん、とガーファの話とかもっと書けよって思うんですよ、うん、僕らのその生活、うん、本当にこうね、うんうん、かなりの部分で、うん、締められてる、そういうその生活を委ねているものって、うん、もはや日本政府と少なくとも同じぐらいの比重で、うん
はいはい、
アメリカの企業なんですよね、うんうんうん、僕もツイッター使ってますけれども、ツイッターだっていろいろ騒がれてるけど、うん、あんなも一企業に過ぎないじゃないですか、うん、だけどこんなにこういろいろな影響があるわけでしょ、
はいはい、
おかしいですよね。だけどこう新聞の紙面って、まあ、書いてますよもちろん、あの朝日新聞にも、
ね、
五十嵐大輔記者っていうのがサンフランシスコに行って頑張って書いてますが、首相官邸には13人もいるわけですよ、
うん
うん、朝日新聞は取り分け多いってわけでもないみたいですよね、
うんうんうんうん、
でそれは別に官邸を減らせって言ったわけじゃないですよ、官邸も大事ですよ、うんうん、だけどあまりに比重として変じゃないっていう、
つまりそれは本当国際部にいたならではかしまりませんね、内向きの国内報道ではなんでここに13人もいてで重要な資料
13人いてもいいんですけどなんていうのかな、やっぱりニュースバリューっていうのをその首相だとか内閣であるっていうことだけで判断してないですか。いやそれねすごいこういろんな議論があったんだろうと思いますよ、もちろんね、うんうんうん、なんだけどみんなこう各紙こういうふうになってるって中で日経が2番手にしてるのを見ると、うん、結構気をつかれた感じはしますよね。
なるほどね、
うん、
その 日経もそれなりにね官邸には一記者置いてますよね。いや
絶対そうじゃない
市民の生活に関わるのはこっちだっていうことでそっちの一面トップってことですよね。
日経のトップはちなみにね国民年金5万円台維持へっていうね、うん、ちょっとなんか渋い話、うん、
なるほど
、ね
渋いけど
抑制策停止厚生年金で穴埋めって書いてありますが、うん、まあひょっとしたら特報なのかもしれませんけれども、うん、いずれにしても
確かにね、あの政治のニュースがちょっと大きすぎるし、うん、なんかその政治部の記者もそれこそあの、ニューヨークとかにニューヨークとかワシントンにいたの尾形さんが言ってましたけど、うん、その政局に偏りすぎじゃないかと政治部記者が多くてね、で本当はその政策論議をしないと国民に直結するのは政局じゃなくて政策なんで、うん、この政策がこうだああだっていうニュースがちょっと弱すぎるみたいな話は聞いたことがあるんですね。
でも結局政局からしか政策が出ないじゃないですか。
出ないから、
まあ、政策を実現するためには政局を制さないといけませんよね。そこら辺っていうのがじゃあ鶏卵でどっちなのかな。あと政策の記事は僕は政治面以外のところにはいっぱい出てると思いますよ。例えばそれは生活面みたいなところだったりとか、そうそう、あと読者の投稿欄とかだったりするわけですよ。尾形さんがそこを読んでないだけなんじゃないのっていうふうに言っといてください。
なるほど、はい、ガーファが少ないって、
ね、いやガーファが少ないということじゃなくて、うんうん、別にガーファじゃなくても他のことでもそうなんですけれども、うん、なんだろうな、もう新聞のその価値尺度、うん、物差しみたいなのが古びすぎてて、うん、でだから菅さんとか茂木さんにいいように使われちゃうんじゃないんですかねっていう、いやあんたの言うことが別にどうだっていいよっていう態度で接したらまた話違ってくるんじゃないですかね、うん、
だから子ども庁の有識者会議のやっぱりあの先生たち取材すると、うん、なんで官邸のニュースがバンバン出るのに子ども庁でこれだけいい議論がね、割とあのいろんな現場の一人親支援とかあの孤独死とか含めてね、いろいろなあの生活支援の中で携わっている NPO、NGO の方たちが入っていて結構いい議論いっぱい出てるんだ、出てるのに、
ね、
全く記者が来ないしニュースにもならない、
よく聞きますよね、
うん、なんであんなにあんな数にの官邸版記者たちがいるのにこっちに人がいないんだっていう抗議を受けたことありますね。それはやっぱりそうですね。
結局菅さんや茂木さんに見透かされちゃってるんですよね、うん、新聞が
求めるニュース
政府に寄りかかってニュースバリューを決めてるっていうところが、うん、だって僕たちね、マンボウマンボウって最近聞かなくなりましたけど、うんうんうんうん、まん延防止法ね、マンはひらがなで書くじゃないですか、うん、あれなんでか知ってます？
マンボウひらがなで書く理由、
マン、棒はね漢字ですよね、万円の万ぐらい、まあ大体読むことも読めますよ ね、うん、
すね、
あれはなぜかって言ったら常用漢字にないからなんですよね。
あ、
常用漢字って誰が決めてるか知ってます？政府、
政府が決めてる、
つまり政府の言うなりにマンをひらがなにしてますよ。
なるほど、
自分の頭で考えてるのかなっていうのが僕はずっと不審なんですよね。
まあ、あのキーフ、キーフをキーフ、キーフ、キーフかにした時もね、いろいろ、
まあ、あれも国の方が早かった
ですね、まあ、外務省がね、早々判断して、政府が決めましたけどね。そうそう、まあ、でも確かに、もっともっと記者がいろんな領域に広がった方が偏りがないし、なんか妙な番記者制度の中での特ダネ競争にはならないとは思いますね、お話聞いてると。だからそういうガーファが、この間そうか、五十嵐さんがちょっと書いてたかな、だけどもっともっと大きな問題にね日本ですればいいのに、たまにしか一面出てこないよなっていう、
まあね、ガーファはたまたまそのちょっと例として出しただけで、うん、それこそ子ども庁の話でもいいし、
う
ん、あのね、いろいろ大事な話あるじゃないですか、望、うん、月さんが取材されてる中でもね、ウィシュマ・サンダマリさんの話とか、うん、いくらもある、
そう
ね、今も外国人労働者の問題って脈々続いてるものとかもありますしね。
そうですね、あとうちはやっぱりこう、まあ、あの奥の記者が、まあ、うん、あのこのポッドキャスト担当してる奥野海義さんが、はい、とにかく LGBT に関してはもう一貫してずっとやっていて、ね、うん、あれがやっぱり我が社でもすごく評価されているので、まあ、一面に来たり、あのこの間の日曜日のデモはトランスジェンダーのデモ社会面頭来てましたけど、そういうこう扱いの大きさっていうのは私はね、なんか あんまり自社を自家自産してもしょうがないんですけどこれはいいなと思っていて、
いやいや、それはもうさすがだと思いますね、う
ん、彼女はなんか一時期そのなんていうかな、やっぱりネットの方がね、ジェンダー系の、うん、あの捉え方とかニュースの速さとかって今に比べて全然ネットの方がすごく進んでたんで、
なるほど、
まあ、一時期ちょっと言っていいか分かんないんだけど悩むというかね、あの
そこにいるんでね、例えばなんか
その場にいてちょっと笑いをこらえて罰が入らないんであの転職して例えばあのネットの記者になった方がね、はい、書けるんじゃないかとか、
は
い、
なるほど、
でもなんかその時確かアドバイスした人がだから今なかなかね大きく扱わない新聞だからこそあなたは頑張んなきゃいけないみたいなアドバイスをなんかすごくね、なんか当時の立派な上司多分その方から言われたようで、でそれはすごくやっぱり今となっては我が社は本当彼女がガンガン頑張って書いてるのもあるんですけど、すごい扱いも大きくて、でそうするとすごいこの問題がなんていうかな、やっぱり そのオールドメディアの新聞でね、うんうん、あのなかなかその価値観について特にジェンダーなんかキャッチアップしなくて、ある新聞なんかはすごくあのウーマンズデーに大きくやろうとしたら、まあ、ネットだけでやってるよと、紙は渡さないぞみたいなことを言われた社もあったとかね、そういう内々の愚痴を私たちも女性記者から聞いたりはするんですけど、でもなんかうちがいいのはやっぱりまあ、彼女がすごい頑張って書き続けてるってこともあるんですけど、それが本当に新聞で一面来たり社会面に来たりっていう扱いになって、まあだから会社の意識もすごいデスクたちも含めて変わってきてると思いますし、でそれがオールドメディアである紙媒体でそれが出ることで、やっぱり昔のね、どっちかというとジェンダーなんていうのは本当に山谷さんたちが抵抗し始めた2005年あたりからの議論なので、そういうことにほとんど関心なかったこう東京新聞をはじめ古いね高齢者の読者層にもそういう問題がすごい伝わるようになってきてるっていうのは、うん、すごくいいことだと思うんですよね、
うんうん、だからそういうその、うん、まあね、例えば LGBTQ みたいなことの文脈で、うん、省庁に取材をしに行くっていうのが本来的なあり方で、
うんうんうんうん、
省庁の出す紙を先に抜いてくるっていう話がでもしかしこれまで主流だったわけじゃないですか。 それはいつ変わるんだっていうのは聞きたいって感じしますね。
そうですね。でも確か環境省かな、この間ね、うん、有識者メンバーかなんかを集めてなんか頑張りますって言ったら、みんな全員男性がずらっと並んでて、この絵面自体がダメだっていうのをね、うん、うちの新聞もこれは共同使ったのかな、どなたかが書いてましたけど、まあ、見え方の問題、これはまあ海外の方からもよく指摘されますけど、よくこうニュースとかの番組でも必ずね、メインが男性キャスターでサブ的な女性がいるんだけど、ほとんどなんか相槌とたまにこう一言コメントぐらいで、そういうこうジェンダーバランスなんかから含めてね、見せ方から変えなきゃいけないみたいな話は、これ多分海外にいる人からすごい私もよく言われるんですけど、そういうのは省庁なんかもやっぱりなんやかんや言ってもう男性ばっかりなの で、ね、今女性のね官僚増えましたけど、だから彼ら全然悪気がなく環境省の有識者検討会、ね、バーン揃えましたってこう、うん、バーンって出してるんですけど、なんかずらっとこう背広姿の男性ばっかりって、これじゃダメだよ ねみたいな ね、
そ う、 ですね、うん、
そういうのはね、そういうところでの批判みたいなのは見ましたけど、だから流されたペーパーをね、右から左ではない時代になったっていうのは確かにその通り
だと思いますね。そうそう、だからまあ菅さんや茂木さんの批判も大事だけれども、うん、まず自分たちを変えていかないとねっていうのが僕の問題意識ですね、はいはい、
そうですね。
だけどさっきも言ったように、ね、当局への密着もやっぱ僕は必要だと思うんですよ。そうしないと取れないネタっていっぱいあるから、うん、そこをでもゼロからやっぱ考え直すってことだと思います。それで必要ならやればいいじゃないですか。
そうですね。
僕は別に特捜部周りの記者とかいらないとは思わないですよ全然、うん、絶対必要だし、そうしないと特捜部をじゃあ誰が監視するんですかって話だしね、
う
ん、
そうですね、うん、亡くなってしまうとね、暴走を確かに逆に許すかもしれないし、
板橋みたいな人も出なくなりますからね、
出なくなってしまう、
はい、
そうですね。
もうだいぶ長く話してきましたんで、はい、じゃあこの辺で
ありがとうございます、
はい、望月磯子記者でした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
はい、というわけで東京新聞のね、望月磯子記者のお話を伺ってきました。さてですね、今回、冒頭にも申し上げましたけれども、東京新聞さんがやっている新聞記者ラジオとのコラボ企画です。どんなポッドキャストなのっていうところをね、ちょっとじゃあ奥野さん説明してもらえますか。
はい、はい、はじめまして、東京新聞社会部の奥野彩と申します。新聞記者ラジオは、2020年7月に始まった東京新聞のポッドキャストなんですけれども、一応東京新聞の記者が同僚記者とか、まあ、社員に直撃して取材の裏話や思いを聞く番組ということで、今もう朝日新聞さんとは比べ物にならないほど少な いあれなんですけど、はい、月2回ぐらい配信してます、う
ん、ね、望月さんも出演してますね、
はい、はい、たまに
たまにでもね、本当にいろいろと面白い企画もあってですね、こちらもね聞いていただければと思います、
は
い、
で神田大輔さんに、はい、
そうだ、
はい、私たち の東京新聞の新聞記者ラジオの方にも
そうです、ね、
はい、出ていただきますので、そちらもぜひ、はい、
よろしければお聞きください。というわけで奥野さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストですね、これからも更新を続けていくために、お手持ちアプリからフォローどうぞよろしくお願いします。これ何が効果あるかというとですね、フォローの数が増えるとランキングが上がっていきます。そうすると朝日新聞ポッドキャスト頑張ってるなっていうことが世間様に認知される、こういう仕組みなんですね。はい、助けると思ってフォローしてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。